南無蓮華経南無蓮華経南無蓮華経我深く難事らを敬もあえて驕慢せず有縁はいかん難事ら皆菩薩の道を行じてまさに差仏することをうべしと南無蓮華経南無蓮華経南無蓮華経
はい、五章の、32ページの1行目、32ページの1行目から、246行目までですね、一緒に読みますね。はい、立正安国論にのたまわくな感づく人の世にあるやおのおの御称を恐るこれをもってあるいは邪教を信じあるいは方々を尊ぶおのおの是非に迷うことを憎むといえどもしかもなお仏法に帰することを悲しむ。なんぞ同じく信心の力をもって乱りに邪義の言葉をあがめんや。もし終身昼前なずまた極意なお損せば早く意の里を辞して必ず無限の人屋に落ちなん。ゆえんはいかん大司教に曰くもし国王あって無量世において世界へを収すとも我が方の滅線を見て捨てて応募せずんば格のごとくうるところの無量の善言ことごとく皆滅失し、ないしその後久しからずしてまさに十秒に愛樹樹の後大地獄に生ずべし、王のごとく武人大使大臣上州中士軍州祭官もまたまた格のごとくならんと、南無蓮華経南無蓮華経南無蓮華経本日は3月13日日蓮大聖人様のご法恩お講にあたりまして、皆様方には信心の真心をもって、ご参詣をいただき、誠に、尊くありがたく存ずる次第であります、だいぶですね、暖かくなってきたんですけれども、この時期は三寒四温といってやっぱりですね暖かかったりまた寒の戻りがあったりということですので、体がねなかなかついていかない状態で体調を崩すことがよくありますので、今もね私は前向いて懇悔をしてますから誰か分かりませんけども、咳をされている方がですね何人か ここで説教しちゃおかしいですけど、わざとやってるわけじゃないんですけど、説教されてる方がいましたので、また今日もですね、体調を崩して、お参りができないという連絡をいただいた方もいますので、十分気をつけてね、早くこの冬物を片付けないようにね、していただきたいと思います。私も毎年ですね、もう40年近く、40年前後花粉症で、悩んでるんですけども、毎年だいたいですね、2月の初めから4月のこの終わりまで、2ヶ月がこの花粉症の私のこの花粉のこの状態なんですけども、今年はなんとですね、これは天候が本当にその狂ってるんだなと思ったのは、2月全く出なかったですよね、全く花粉症の症状が来なくて、3月に入ったらですね、もう朝起きたらですね、目はかゆいわ、耳の奥はかゆいわ、喉はもうかゆいわ、指を突っ込んで、かきたくなるような、もう目はね、もうゲゲゲの鬼太郎の目玉親父みたいに目を出して、水で洗いたいというような気持ちになるぐらいに、この目がこの真っ赤に、この腫れてですね、昨日まで何でもなかったのにと思ったんですけども、もうびっくりしてですね、すぐ病院に行って薬をもらって、薬をもらえばなんとかね、普通に生活がこのできるんですけども、こんだけ、天候の不順というか、天候のこの変化が今年はこのあるんだなと、もうこのなんていうんですか、雪の降り方のね、ニュースで見てて、普段あんまり降らないところがすごい何十年ぶりの雪だっていうのを見てて、今年はすごいんだなと思ってたんですけども、花粉のこの症状でですね、それを知るとはということを感じました。ですから皆さん方もですね、まあ花粉症でない方も、そういう寒さ暑さのそういう関わりの中で、この体調を崩さないように、していただきたいというふうに思います。さて、それではですね、それからね、この間教区会をねしましたらね、今まではまだちょっとはっきり日程は決まってないんですけど、中国大会をですね、山口と呉の新行寺で、交代交代にこのやってたんですけど、ひょんなところでですね、福山でもどうだという話が出ましてね、福山は自分のところの総会もまんまならなくなってきてるんですけどもだけど、まあここでやればね、普段中国大会に参加できない人も一人でも、多く参加することができるんじゃないかなと、まあ受け入れて、受け入れるだけのこの人間の頭数がなかなか難しいですけども、まあ、そういうふうなことがもし、このローテーションの中でに入るようなことがあったらですね、また皆さん方に一致協力していただいて、その他のお寺からのですね、ご信者さんを受け入れて、まあ、中国大会をするようなこともひょっとしたらあるかもわからないということで、そうなった時には頑張ってもらいたいというふうに、思うんですね。まあどうなるかわからないですけどねどうなるかわからないですけども、そういう話がありました。さて、それでは、 立正安国論のですね、お話に入っていきたいというふうに思うんですけれども、先月のところではですね、他国新筆難という末法の最終段階の条件、他国から侵略されるということは、この国のすべての人間、自然すべてが奪われるということ、自由がなくなるということ、天下人がまず殺されるということが鎌倉幕府の役人のメンツだけを考え、自分たちの権威権力だけを考えている人間にはですね、分かってこのいるのか、どこにも逃げるところがない、日本は島国ですから、この島国ということで海が隔たっているということで日本は守られてきて、その歴史の中でですね、この守られてきている面があるわけですよね。現に陸続きの韓国はずっと中国の属国として、この中国に支配されてこのいたわけなんですよね。独立した国家じゃなくて、もう中国の付属のこの国というふうにですね、このされていたわけなんですよね。だからその韓国のこの王様が、この代が変わる時がありますよね。そういう時には必ず中国に行ってですね、今度はこの王様がこの人にその変わるんだけども、いかがでしょうかというふうにお伺いを立てて、それでこのそれが認めてくれれば、その王様になれるというような、そういうその卑屈なこの時代というものを、この韓国はこのずっとこの送ってきたわけなんですよね。日本はそういうことはないわけですよね。でつまりモンゴルというか、蒙古が日本を韓国のようにしたかったわけですね。それでその属国になれっていうふうに、その鎌倉時代にこの言ってきたんですけれども、日本はもう抵抗する武力っていうものは一切ないにもかかわらず、たまたまこの海を隔てていたために、天候の不順でその向こうから攻めてきた船がこの難破して、その向こうが逃げ帰ってしまったと。ですから本当にこの海を隔てているということにおいて、その日本はそのどこの国の属国にもならないで、このやってくることがこのできたと。まあ属国になったのは第二次世界大戦後の GHQ にそのずっとこのしばらくの間ですね、このまあ居座られたという時が、そのまあその時期があるということなんですよね。ですからそういう経験がありませんから、ですからもうこの日本の中の権力者っていうのはもうずっとお山の大将で、そのどんだけ強がりを言ってもですね、通ってしまうというふうにこのやってきたんですけども、その大商人様はそういうこと、そういう問題じゃないんだと、そうなった時にどうなるんだということをこの立正安国論でこの訴えられたわけなんですよね。だって今はですね、ニュース見ててですね、この中国なんかですね、その海にそのちっちゃな陸地があったっていうだけで、コンクリートでガーッと広げてですね、でその軍事基地をこの作ってしまって、ここはもともと大昔は中国の領土だったんだと。今のこの時代にですね、そういうことがこのされてしまうわけですよね。もう戦争も何もなしに、その経済的な武力的なそういう背景を持ってですね、そしてそこにもともと住んでいる国の人たちがその卑屈なこの状態に置かれるということ。日本の竹島なんかも そうですよね、このままほっとけばですね、取られてしまうということに、どんだけ昔からこうやって国境の線がこういうふうになってますっていうふうに言っても、その今の時代においてもそういうふうにこの侵略しようというふうに考えて、それを実行する人たちがいると、自分たちの島だと言いながら上陸することもできないと、韓国が実効支配している島もそうですよね。日本のもんだ日本のもんだっていうふうに国会で騒いでますけども、向こうの人たちが住んでるというようなこの状況、それが要するに他国侵略難なんだと、昔は飛行機もね、巡洋艦もありませんから、ですからいきなり戦争ということで、この他国侵略なんていうことがこの起こるんだというそのことなんですよね。で、大聖人様は自分自身の安心を思うならば、まず東西南北が静かに平和に収まることを祈らなければいけないと、まず指標の性質を祈らんものかというふうに、この先月のところでお話ししたところの最後のところにこの示されているわけですよね。で、そうなった時に身内同士がですね、権力闘争のために殺し合っているようではですね、ダメなんだと。生き方を正しくするためには正しい信仰を根本にしなければいけないんだということを、この大聖人様は先月のこの立正安国論の中でお話ししたところまでで、お話を申し上げた次第であります。で、今日は最初に皆さん方と一緒にお読みしたところでですね、まず中んづく人の世にあるや、おのおの御性を恐る、これをもって、あるいは邪教を信じ、あるいは方々を尊ぶ、おのおの是非に迷うことを憎むといえども、しかもなお仏法に帰することを悲しむというふうにありまして、先月のところまではですね、末法の最終的な条件は次回翻逆難と、身内同士、親族同士が殺し合う権力闘争の次回翻逆難と他国侵略難で、世の中に、まだ世の中のこの世の中に目に見える形でこの混乱というものが来るということが幕府には分かっているのかと。つまり身内同士が殺し合っている人間は身内同士が殺し合うということが当たり前になっていて、自分たちのやってることがおかしなことだということに気づいていないということなんですよね。だけどあなた方が身内同士が殺し合ってるために、多くの国民が困ってるんだと、そういうことにこの勢力を費やしているために、その多くの国民が苦しんでいるということがあなた方には分かっていないのかということなんですね。で、ここからは目に見えない私たちの死んでからの未来のことを今日読んだところで、この大聖人様はこの示されてこのいるわけなんですね。先月のところまではこの社会のこの乱れですね、それから今日読んだところは私たち一人一人の、要するにこの死んでから今まで生まれてくる前と今生きているこの時代の混乱、それから死んでから私たちの命というものがどういうものになるのかということ、そのことをこの大聖人様はこの仏法ということを中心にしてこの指摘しているわけなんですよね。で、人間はですね、みんなこの必ずこの死んでしまうわけであります、ね。長いか短いかとですね、永遠の命からこのすればですよ、その長生きするに越したことはないし、長生きはめでたいです。だけど永遠の命からすれば、
40歳で亡くなっても90歳で亡くなっても大した違いじゃないわけですよね。だって長生きしたい人に聞くとね、あっという間でした、あっという間だと90まで長生きしてもあっという間でしたとですね。で40で亡くなった人に聞いたとしてもあっという間でしたって言うでしょうね、きっとね。その40のあっていうのと90のあっていうのとどんだけの違いがあるのかって言って考えた時に、永遠の命からこのすればですね、もう何億万年、まあ永遠っていうのを言いにくい、永遠っていうのをそのつかみどころがないから、何億万年の長い年月からしたら 40歳も90歳もそのあんまり変わらないわけですよね。長生きするということは大事なことですけど、大事なことはどう生きたかということですよね。どう生きたかということが一番大事なことなんですよね。40歳でもどう生きたか、90歳でもどう生きたか。90歳でその亡くなったということはめでたいけども、30歳で亡くなった人よりも大したことをしてなかったということになったら、これは90歳まで生きたということの意味というものは何なんですかということになっちゃうわけですよね。だから私たちは必ずこの死んでしまうと、死んだらそれで終わりだというふうに考えている人もたくさん世の中にはいますけれども、仏教では全ての命は永遠常住で、昨日と今日と明日のようにみんなつながっていて、生まれてくる前、生きている時、死んでからの命はみんなつながっているんだというふうに説かれているんです。ですね。で、前もお話ししましたけどね、仏教とかね、この宗教っていうのはね、そのもともとね、その私たちが生まれた時にもうありましたから、だからポッと煙のように仏教や宗教っていうものが世の中に現れたように思ってる人がいっぱいいるんですけど、人間の知恵として生み出されたのがこの宗教なんです。人間の知恵なんです。人間の知恵が集まってその示された教えっていうものがこの宗教なんですですね。これは皆さん方にあんまり話したことないか分からないんですけど、法事とか葬式でですね、新人してない人が来た時に、その私はその新人してない人たちに話をするんですけど、つまりですね、人間も最初は言葉とか文字っていうものを持たなかった時は、動物とか虫とか植物とかそういうものと一緒で、食べることっていうのは生きることですよね。生きることと、それから子孫を残すこと、それだけが目的で人間は最初獣のように生きてたわけなんです。だけどだんだん文字とか言葉というものを人間というものが持って、そして自分が経験したこと、このキノコを食べると死んじゃうよとか、そういうことが分かるとみんな教えていくわけですよね。つまり自分が得て、これで失敗したとか、これで危ない目を見たとかいうようなことを子供とか自分の知ってるその縁する人に教えていくわけですよね。つまり知恵というものを財産として人にこの分配していくということができるようになるわけですね。そうすると自分が死んでもこういうことを守んなきゃいけないよとか、こういうことが大切だよっていうふうに子供や孫の次の世代に自分が生きてた時の経験というものをこの財産として遺産として残していくことができるわけね。それが動物とこの植物と虫と違うところなんです。それを人間は知恵として得たわけなんですね。だから犬、皆さん方が飼ってる犬とか猫とか可愛いけども、その犬とか猫がいや10年前はこうだったななんて思ってる犬はいないわけですよね。毎日毎日自分が何歳でいつ生まれたかも犬や猫は知らないわけです。 人間だけが知ってるんです。ね、この犬は賢いですよとか言って、信者さんのとこ行くとね、この犬は賢いんですよ、私が南無法蓮華経って唱えてるとね、この犬もね、南無法蓮華経って唱えるんですって。住職、南無法蓮華経って聞こえるでしょって言うの。もう僕には聞こえないなと思うんだけど、なんか聞こえるような感じしますねって、ちょっと合わせておかなきゃいけないでしょ、だからなんかそんな感じがしますねって言うんだけど、どうも難病不倫儀教とはまた違うんです。それは人間の生態とは違うんだからね、しょうがないよね。でもなんかワンワンじゃなくて、はいはいはいはいとか言ってるから、なんか言いたいんだなと思うんだけど、どうも 100% 合わせきれないんだよね。だから犬が文字を書いて難病法蓮華経が大事ですとかいうことは伝えられないわけです。人間しか伝えない、ね、そうするとだんだん知恵がついてくると、人間はですね、食べること、生きることと子孫を残すことだけじゃなくて、人間は何のために生まれてきたんだろうということを考えるようになるわけですよ、ね、そうすると犬や猫は考えないですけども、どうも今度は生まれてきた孫が先に亡くなったおじいちゃんに似てるなと、ね、またおばあちゃんに似てるなとか、そのまたおじいちゃんにその似て生まれてきたなというようなこの姿が現実に見えるわけですよね。そうすると、人間っていうのは生まれてくる前何だったんだろうと、ね、突然煙のようにポッと生まれたわけじゃなくて、昔からのもう先に亡くなってしまった人たちの命っていうものが、この今新しく生まれてきた命っていうものにつながってるんだなっていうことを分かるわけです。ということは、私たちが今生きているっていうことが、未来に、目に見えないけども未来にどうやってつながっていくのかなということが分かるわけです。そうすると、生まれてくる前の命と今生きている命と亡くなってからの命っていうものがつながっているんだな、つながっているっていうことは、ただ血がつながっているっていうんじゃなくて、今私たちがやってることも未来につながっているんだな、過去に生きていた人たちのやってたことが今生まれてきた子供にもつながっているんだなっていうことがわかるわけですよね。それで宗教が生まれるわけなんです。それで今生きている時だけじゃないんだと、命はみんなつながってるんだと、つながっているということは、いいことをすればいいことはつながるだろうし、悪いことをすれば悪いことはつながるんだろうなと。じゃあどういう生き方をしなきゃいけないのかということに、その道というものを示すために、この宗教というものが生まれてくると。その時にキリスト教やイスラム教やユダヤ教は、そんなことは人間がどんだけ考えたって分かんないんだから、神さんが作ったことにしようやというふうに、神に全部任せて丸投げ。仏教は、いや、このつながりには道理があるはずなんだと。いうことで、法華経は、この命のつながり、この命のつながりは私たちの命そのものですから、このつながりが南無法蓮華経なんだと。このつながりは、我々のような地獄やガキや畜生の汚い命っていうものもつながっているし、仏の命ともつながっているんだと。いうことを示されたのが、この法華経の南無法蓮華経の教えなんです。だから、この元になっている命のつながりは、始まりも終わりもないんです。永遠の過去、永遠の未来、この全部のつながりの命の中から、私たちの命が一滴としてポッと、一番縁の深いところに生まれてくるんです。だから亡くなったら、また、この、全部の命のつながりのところに戻っていく。だから一滴の雫の私たちの命には始まりと終わりがあるように思い込んでますけども、この一滴の雫も永遠常住なんだということが解き明かされているのは、法華経だけなんです。法華経だけなんです。法華経以前の教えは、キリスト教やイスラム教やユダヤ教と同じで、大日如来に全てを任せます、阿弥陀如来に全てを任せますっていう教えでもって、同じ仏教の範疇にありますけれども、およそ道理というものは何なのか、私たちの命は何なのかということは何にも説いてないんです。だからその教えでは仏にはなれませんよと、 いうことを大聖人は訴えているわけなんです。ただ永遠常住ですよと、永遠常住だっていうふうに信じなさいっていうことじゃなくて、仏教でいう永遠常住っていうのはそういうことなんですよということをですね、信心していない人向けにその話をこのするんですけども、宗教っていうものは私たちの命っていうものを説いているものなんですよと、永遠常住なんですよと。ちょっと難しいかねちょっと難しいかも分かんないですけども、信心していない人に対してこの宗教っていうものがどうやってこの人間の知恵として生み出されたのかということをこの知ってもらいたいというふうに思って、まあそういう話をこのするわけなんですよね。で話は戻りますけども、その永遠常住の命を正面からこの正しく説いている法というものは、今言ったように法華経しかないということなんですね。で今それもさっき言いましたけども、真言宗は大日如来に全てを任せて、念仏宗は阿弥陀如来に全てを任せて、他の宗教は仏の中でもお釈迦さんが一番偉い仏だということで、お釈迦さんに全てを任せるということで、仏を本尊にしていて法を本尊にしていないわけであります。日蓮大聖人様だけが南無法蓮華経の法を本尊にしている。さっき言ったところの全ての命のつながりということをこの南無法蓮華経の法は表現しているこのいるわけですよね。だからこの日蓮大聖人様の教えだけがこの法というものが本尊、あとの宗教はみんな仏様が本尊ということの大きなこの違いというものがこのあるんだということなんですね。私たちの命とは何かということを正面から向き合ってこの説いていないわけであります。それらの宗教はみんな亡くなった後のことを思う心配から信仰するんですけれども、せっかく信仰の心を持っていても、そういう命とは何かということを説いていない、間違った低い浅い教え、方々の教えというものを信じていたならば、ここには是非に迷うことを憎むといえどもというふうに書いてありますけれども、この私たちは生活の中でですね、ぜひそうしてくださいというふうにこのぜひという言葉をこの使いますよね。ぜひっていうのはこの辺で言えばでっぴっていうことですよねでっぴっていうことです。でぜひっていうことがどういうことなのかということが意味がわからないでこのみんなこの使ってるわけなんですよね。ぜひぜひというのはぜぜひひのこれはこれ、あれはあれ、正しいものは正しい、間違っているものは間違っているという道理にかなう、かなわない聖者のことをこの是非という言葉が表現しているわけなんです。だから是非こうしてくださいという言葉は、正しいと判断すれば実行し、間違っていると判断すればやめてくださいという意味なんです。何が何でもやってくれっていうことが是非っていう言葉じゃないわけですよね。ですから是非嘘をついてくださいという言葉遣いはないわけなんですね。是非あれを盗んでくださいっていう言葉はありえないわけです。要するに最初から悪いことだけ分かってるからね。だからこのことをあなたがその正しいことだと判断したならば、絶対にやってくださいよということをぜひやってくださいというふうにこの言うわけなんですよね。つまり何かの教えにとりあえずすがりたいと思い、教えの聖者も考えないで、たくさんの人が世の中でやっているからとか、先祖代々この宗教をやってきたからと、教えの 内容も何にも考えないで宗教に飛びつく人がいっぱい世の中にはいると。聖者に私たちが混乱し迷うことはいけないことだと分かっていても、それでも亡くなった後の命を信じ、亡くなった後の不安心配を考えて宗教を保とうと考えることはとてもけなげな心で関心なことでありますということが、おのおの是非に迷うことを憎むといえども、しかもなお仏法に帰することを悲しむと。悲しむということは、今私たちは悲しいとかいうふうに言いますけども、この時代の悲しいっていうのはけなげだとか愛おしむとかね、そういう気持ちもわかるよということの意味で、この悲しむという言葉がこの使われているこのわけなんですね。その次に、何ぞ同じく信心の力を持ってみだりに邪気の言葉をあがめんや、もし修身ひるがえらず、また極意なお損せば、早く愚の里を辞して必ず無限の人屋に落ちなんと。ですね。一人一人の人々が信心の力で亡くなった後の成仏を求めるのであるならば、みだりに道理に合わない、成仏できない、南無阿弥陀仏や南無大師遍照金剛の邪義の言葉、題目を崇めてはいけませんと。もし成仏できない邪義、邪教に心が執着し、心が翻らず、正しい方に目覚めないで、曲がった方法の心がまだあるならば、現世には短命でこの世を去り、亡くなった後の世においても必ず無限地獄に落ちるということは間違いがないのですと。この人屋っていうのは地獄の獄っていう字なんですけども、獄っていうのを、この獄っていうのを、人屋っていうのはですね、牢屋、自由を奪うところの牢屋をこの表しているわけですね。で、地獄っていうのは地面の地に牢屋、獄っていうふうに書きますね。昔はあんまりあれで、昔の言葉で言うと、今はあまり使いませんけど、監獄っていうことを言いますよね。獄、獄につながれると言うんですね。つまり人間にとって一番のこの罪の償い、この犯した罪に対するその刑罰っていうのは自由を奪われるということなんですね。自由を奪われる。ね、今日お昼ラーメンでも食べようかなって、刑務所に入ったらラーメンでも食べようかなって、そんな自由はないわけですよね。みんなその出されたものを食べるしかないわけです。ね、今晩あたりとんかつ食べたいな、そんな自由はないわけです。何にも自由がないわけです。自由を奪われるということですよね。で、地面の地は土っていうことですから。ですから一番の刑はこの土に埋められる刑。その牢屋ってそんなしょっちゅうしょっちゅう そこかしこにあるわけじゃないですから。牢屋まで連れていくってことができなければ、この土に埋められる、土に埋められるっていう刑はもう指一本動かすことができないわけですよね。指一本動かすことができない、ね、昔あの子供の時あのね、海水浴に行ってね、この砂にこうってこう埋めるのがありましたよね。あれこうやって寝転がってこうやってこう山みたいにこうやってやってますからね。でもう飽きたら「ああ」とかって言って、なんかね、巨人みたいに「ああ」とかって言って砂を破って出てこれますけども、あれ縦に穴が掘ってこうやって埋められたら、もう遊びどころの話じゃなくて死んじゃいますよね。うんこやちっこに行く自由もなくなっちゃうわけですから、大変なことになっちゃいますよね。そういうことを犯罪を犯した人間にその昔はしてたわけですよね。こいつはこういうことをしましたって立て札を立てて生き埋めにこのしてたわけなんです。 その自由がなくなるということと、この私たちがそのこうやって間違ったことをやって、間違った教えというものをこの信仰していれば、当然自分で自業自得で自分で自分の自由というものをなくしていくということになってしまうんだということを、無限の一重に落ちなんというふうにこの表現されているわけなんですね。その次に、ゆえんはいかん、大執教に曰く、もし国王あって無量世において正戒へを修すとも、我が方の滅線を見て捨てて応護せずんば、格のごとくうるところの無量の善言ことごとく皆滅失し、ないしその後を久しからずして、まさに重病に遭い、受重の後大地獄に生ずるし、王のごとく武人大使大臣上主中使軍主祭官もまたまた格のごとくならんと。なぜ短命でですね、この世を去り、後の世においても必ず無間地獄に落ちると言えるのかといえば、釈尊の説いた大執教の中に、もし国王がいて、その国の国王がいて、何百年何千年と長い長い年月、生まれ変わり死に変わって過去から現在に至るまで、伏せ、慈悔、知恵、伏せはこの貧しい人たちに施しをするね、それから次回はこの私たちが生きていく上において、これをやっちゃいけない、あれをやっちゃいけない、人間としてこういうことを大切にしなきゃいけないっていう、そういうこの戒めを守る。それから知恵、つまり私たち人間は先ほど言ったように何のために生まれてきたんだろうとね、ただ食べてただ子孫を残すということではなくして、いろんな人とのつながりというものを大切にして、人を支え、また支えられて生きていかなければならないというものの中に知恵というものが生まれてくるわけですよね。その知恵というものを、正しい知恵の使い方というものをする、悪知恵じゃなくていい知恵、人を生かす知恵、人を殺す知恵じゃなくて人を生かす知恵というものを駆使していく、そういう不正、自戒、知恵の修行というものをその王様が積み上げてきたとしても、今現在この法華経の南妙法蓮華経の唯一成仏できる正しい法が、今間違った法によって潰されそうになっているのを漠然と見ているだけで見捨てて守ろうとしないのであるならば、何百何千年の長い長い年月積んできた修行の善言功徳も、すべてみんな水の泡になって滅亡して、皆滅亡してしまい、王の位から落ち、重い重病となり死に、未来に大地獄に落ちる。国王がそうなるということは、国王の夫人も跡継ぎの大使も国の各大臣も国を支えている上主中使、各地方を治めている軍主祭官も、すべて国王と同じように短命でこの世を去り、後の世において必ず無間地獄に落ちる。国王のすることやることが間違っていても、戒めることもせず、国王から睨まれたくない、怒られたくないと考え、ごまをすり、黙って見過ごしているのであるならば、国王と同じか国王より悪く、その罪を受けなければいけないのであると、このように示されているのであります。ね、一番トップの国王だけ、国王があんなことをするから悪いんだと、国王が悪いんだと言うんじゃなくて、それを支えて見過ごしてきた人間も同じなんだと、悪いんだと。ね、そういう人間が支えているから、国王はそういう間違った生き方をしてしまうんだということを、この大聖人様は、この同罪なんだと、また国王よりも悪い人間がいるということをこの言ってるわけなんですね。今国会ではね、もう毎日毎日ね、森友学園のね、土地売買に関する財務局の公文書が、 この改ざんされていたという問題で役人の自殺者まで出て大変なその混乱になっています。本来国民の代表として選ばれた議員が国民よりも権力者のこの方をこの向いている、国会議員も国民が選んだ国民から選ばれた人間だし、官僚も国民のために働く公僕としてのこの責任がこのあるわけなんですけれども、結局蓋を開けてみると自分のことしか考えていないということになりますよね。忖度という言葉がこの問題に絡んで盛んにこの耳にするようにこのなりましたけれども、忖度というのはですね、先ほどの是非という言葉とこの同じようにですね、他人の心を押し量るということで権力を持っている者に便宜を図り、権力者が喜ぶようにごまをすり、自分の出世も願うということではないのであります。忖度というのはもともとこのいい言葉なんですね。相手の心を思いやる、相手が今こういうことをこの欲してるんだろうな、相手がこういうことで困ってるんだろうなというふうに相手の心というものをこの思いやって、その心配りをするということがこの忖度という言葉の本来のこの意味なんですよね。だからこういうふうにすれば政治家がやりやすいだろうな、政治家がやりやすいことをすれば自分も出世をしてそのいいだろうなというふうに、そういうその小判ザメみたいにこのね、腐ってるものにたかる銀杯みたいな、そういうような関係でこの政治がこの動かされているということになりますよね。本当に何にも人間としての意思を持っていないということが分かりますよね。幼稚園や小学生に右翼系の教育をする学校を作るという人間も、このそういう人間を素晴らしいと考える人間もおかしいんですけども、それを権力者の力で土地を安く払い下げるという横車を、公文書を改ざんしてまでしようとする権力のおぞましさ、恐ろしさ、法律で国民を平等に国を治めていかなければいけない国が、権力を持っている自分たちの思うようにするためには法律を破る。世界には共産主義とか自由主義とかそういう何々主義っていうのがありますけれども、主義なんていうものに関係なく権力者というものは昔も今も世界中どこでも同じだということがよくわかります。共産主義は国民一人一人に幸せな利益を平等に与えるということが共産主義のその主義ですけども、あの北朝鮮も共産主義です。あの中国も共産主義です。なぜ貧富の差があるのかと、貧富の差があっちゃいけないっていうのが共産主義なんですけれども、共産主義の一番権力者になったものが世襲制ということはありえないことなんですけど、世襲制だ。そしてそのトップの役員、取り巻きの人間だけが巨大な富をこの得ていると。これじゃあ共産主義と言いながら共産主義じゃないということになってしまうわけですよね。だから何々主義では人間は幸せになれないということになるんですね。どんな主義であろうが。つまりそういう権力者というものが考える考え方というものは何主義であろうがみんな同じということなんです。つまり自分の自由のためには国民の自由を奪うということを権力者は長い歴史の中でずっとやってきたということなんですね。世界中どこでも一緒なんです。世界中ね。 ね、だから大聖人様の時代の鎌倉幕府も同じなんです。同じなんです。北朝鮮や中国と同じなんです。ね、鎌倉幕府が法律を守んなきゃいけないのに、法律を破ってまで日蓮大聖人を辰の口で暗殺しようとした。日蓮がいたら自分たちの悪事がバレバレになるというふうに考えて、日蓮を殺せば一番手っ取り早いというふうに幕府は考えたわけなんですね。森友学園で公文書の書き換えがあったということは、家計学園の獣医学部新設の大学建設にも同様のことがあったんだろうと、話は次々に進んでいくだろうというふうに思います。人間は十戒五愚で、鎌倉幕府の時代、釈尊が大執教を説いた時代、現代と何にも人間の十戒五愚の命というものは何にも進歩していないと、そのまんまだということがよくわかるわけであります。日蓮大聖人は国主として、また国主としてでなく一人の人間として、正しい方、間違った方、成仏できる方、成仏できない方を探し求め、つかみ、国王や奥さん大臣家来としてでなく、間違いは間違いとして見逃してはいけない。誰もが法によって人によらざれ、恵方不恵人の生き方をしなければ、生きている時も死んでからも永遠常住の命の中で苦しまなければいけないのである。生きている時だけ楽しければいいという生き方ではダメなんだということを示されているわけであります。ですから大聖人様のお手紙には男尊女卑ということはないんです。ね、何でも主人の言うことを聞いていなさいという時代においても、大聖人はもし主人が法謀を犯したならば、奥さんがその法謀というものを戒めなければならないと、ね、間違った主人についていくその奥さんも間違ってるんだということを、大聖人は正面からこの手紙に、私たちに、この示された、信者さんに示された手紙に書いているわけなんです。主人が間違っててもついていくのがその妻の役目だという時代に、大聖人はそうじゃないと。自分の師匠が間違っていてもそれを戒めなきゃいけない、自分の親が間違っていてもそれを子供としていさめなきゃいけないということが、私たちが読んでいる御書に書いてあるんです。それは世間から見たら、日蓮は道徳っていうものを破る人間だと、とんでもない野郎だと。あんな日蓮の信仰していたら、親子の関係も夫婦の関係もね、主人家来の関係もみんなめちゃくちゃになっちゃうじゃないかというふうに、その大聖人は必ずそうやって思われる。だけど大聖人は南無法蓮華経の法というものを根本にしたときに、そうやって生きなければならないんだということを、私たちに恵方不恵人とはそういうことなんだということを示されているわけなんですね。どんな時代においても、どんな主義主張というものがうごめいているね。共産党でその独裁的にこの国王になっているこの人たち、選挙で選ばれた人間が総理大臣になっているはずのこの日本の中においても、同じことが行われているということを考えたときに、私たちは恵方不恵人の生き方と恵方不恵人の目でこの世の中というものを見ていかなきゃいけないとね。その流れというものに私たちは逆らうことなく、その流れというものに巻き込まれて生きているわけですけれども、だけどただそのことに流されるのではなくして、これでいいんだろうか、本当はどうなんだろうかという、そういう目というものを私たちは持っていかなければならないということなんですね。せっかく手を合わせて信仰することが大切だという気持ちがあるのであるならば、その信仰は正しい、成仏できる私たちの命とはどういうものなのかという真実の法を説いている法でなければいけない。そしてその法を 権力や財力や自分の都合で曲げたりしてはいけないということを日蓮大聖人様はこの立正安国論の中に示されているわけであります。国主国王としてではなく一人の人間としてあなたはどうなんだということをこの大聖人様は訴えているわけであります。どうか皆さんこの御書を通してですね、改めて信仰とは恵方不恵人を貫くことであるということを心に刻んで精進をしてくださるようにお願いを申し上げて本日のお話とさせていただくものであります。
南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無